聖書を朗読いたします。出エジプト記20章1節から21節までを朗読します。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代まで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名を乱れに口にしてはならない。主は主の名を乱れに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。民は皆、雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私に語ってください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお語りになりませんように。さもないと、私たちは死んでしまいます。それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないよう、神への恐れがあなた方に生じるためです。民は遠く離れて立ち、モーセは神におられる国運に近づいていった。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、ゴールデンウィークの期間中ですが、こうして子どもの日、そして主の日の礼拝にこうして共に集えることを感謝いたします。自然界はあなたが作られた素晴らしい作品で、カラフルにこの地を彩り、私たちの魂にもあなたの恵みが、喜びの リズムとメロディーとなって響いていますけれども、さらにあなたの御言葉を通してあなたの御心を悟ることができるように、この時聖霊によって私たちの魂を開き、あなたの御声に聞き従うものとなりますように、聖霊の助けと導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書朗読の間中、私ここ2回ほど礼拝堂で礼拝でしたの、お気づきの方も、全然気がつかなかった方もいらっしゃると思うんですが、時々説教原稿が手元にないことがあって、ちゃんとコピー機で打ち出したはずが打ち出されてなくて、で牧師室に行ってパソコン操作して、コピー機から出してそれを持ってきて、ようやく間に合いました。今日は聖書箇所が長かったので間に合ったんですけれども、まあ、そんなことが時々ありますので、私に自身に気をつけようと語って、いよいよこれから始めたいと思います。本当に今日の、まあ、日は子どもの日でありますけれども、特にそれで何かをするということは準備はしていないんですが、まあ、神様が備えてくださったこの花の、色彩の鮮やかさに今朝も礼拝堂に入ってきて、目が留まりました。このチューリップと水仙の、コラボレーションで素晴らしい、神様の栄光が表されているなと改めて実感しました。まあ、桜は、先週から咲き始めたと思いますが、この1週間ぐらいが見どころかと思いますけれども、十分に神様の創造の御業を、山に出かけるもよし、また家の中にこもって、テレビで見るもいいかもしれませんが、創造の御業を私たちは先ほどの賛美のように、天も海も空も作られた、神様を子どもたちのように子どものように、なって賛美したいと思います。まあ、最近振付賛美がここで歌われていますけれども、振付のある曲はやはり一緒にこう歌う中で私たち大人の心もですね、喜びに満たしてくれる効果が力があるなと実感しております。またいろんな企画計画を立てて賛美を豊かなものとして神様に捧げていきたいと思います。ではメッセージに入りますが、一昨日は5月3日は何の日だったかというと、日本国憲法の記念日でした。普段全くと言っていうかほとんど気にしないで、過ごしている私たちですが、やはり記念日があることで少しは、まあ、気に留めて、あるいはいろんな企画でテレビや新聞で、記事にしているものを見ながら改めてこの憲法の大切さというのに気づかされているところです。この憲法によって私たちは人権と呼ばれる権利が保障され、また生命財産が守られているということですね。そしてこの憲法に基づいて作られる法律、また決め事によって、私たちの生存が保障されているということができます。こういう憲法が機能しない、法律が機能しない国々では悲惨な戦争、そして略奪というものが無政府状態、無秩序をきたして 国そのものがなくなる寸前のところも今世界にはあるんですね。ですから私たちは、まあ、憲法というのをどうこうすることはできませんけれども、少なくとも政治家のために、立法権を持っている国会の中で仕事をしている政治家のために祈っていく必要はあるわけです。王たち、すべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいというのは、すべてのクリスチャンに与えられている神様の 命令だと受け止めていきたいと思うんですね。今日は画像を1枚出していただきますと、イスラエル民族が、当時はヘブル人と言っていましたが、奴隷となっていたエジプト左の方から、モーセを指導者として430年間の外国での生活を終えて脱出した人たちが、この紫の経路が最新の研究ではイスラエル民族が通ったルートだと言われています。そして右下の方のこのシナイ山に向けて旅をしていくわけですが、エジプトを旅立って3ヶ月経った頃にシナイ山に神様がモーセを呼び寄せて、今日学ぶ10回、正確には10の言葉が与えられました。普通私たちは10回と言っていますけれども、この3ヶ月後に与えられた10の言葉を詳しく見ていく時間はありません。今日は聖餐式も小グループもありますので、進んでいきますが、この10の言葉は人間の手にいる偶像の神とは違い、目に見えない神様がどういうお方であるか、その神のご性質を表しているわけです。順番にその1回から10回まで見てきますが、一緒に読んでいきたいと思います。3、はい。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない。主は御名をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたは隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲しがってはならない。はい、以上です。憲法がない国はあるのでしょうか。あるいは法律がない国はこの世界に存在するでしょうか。もしないとしたら、その国その社会は無秩序、無政府状態、天然バラバラ。イスラエルの国も旧約時代にそういう時があったんですね。人々は自分が正しいと思うことをそれぞれ行っていた。正しいというふうに聞こえはいいんですけれども、好き勝手なことをやっていたわけです。そういう時代があったんですね。そしてこの人類に対して神様は、そういう好き勝手に生きる人間に対して普遍的な これが人間として守るべき中心的な教えである、戒めであるということで、先にイスラエルにこの党の言葉を与えられたわけです。イスラエルを通して私たち人類は神様の御心を知ることができているわけです。イスラエルは人類に聖書、神の言葉を、なんて言うんでしょう、受け渡してくれた、そういう民族なんですね。まあ、いろいろ今のハマスとの戦争で世界は今イスラエル叩き、そしてイスラエルを亡き者にしようという力が増し加わっている時代ですけれども、まあ、それはさておきまして、この党の言葉十戒を通して神様はいい加減な方ではないということ、正しい方であり聖なる方であることが分かるわけです。しかしこの党の言葉が命令形で書かれており、断言表現という形で伝えられているので、私たちの耳にはまあきつい、厳しいという、反応が出てくるのは、まあ、やむを得ないかもしれません。なかなか馴染めなく一方的に聞こえる響きもあるかもしれません。昨日中標津からパク・ミョンリャン家族が到着して、まあ、今朝食事の時に娘と話している時に学校の話題が出ました。まあ、学校で働いている関係もあり少し詳しく、まあ、聞いたんですが、最近の校則ルールは、まあ、一昔前までは一方的に学校で決めたものを生徒にこう、当てはめていく、あるいは押し付けるという、髪の毛の長さとか色とかスカートの長さとかいろいろこう決まり事があったようですけれども、最近は生徒に話し合わせて、ルールを決めるということが、まあ、全国で行われてきている、そういう傾向にあるようです。いいなと思う方も3人ぐらいここにいるかもしれませんが、押し付けられたルールというのは守ろうという気が起こらないという特徴があると思いますね。しかし自分たちで話し合って決めたルールは率先して守っていこうという心理が働くのは分かるような気がいたします。でその具体的な一つのことは、まあ、子どもたちが背負うバッグにアクセサリーというかそのバッジを何個までつけていいとか、そういう話題もあるそうなんですね。まあ、3個までいいとか1個でないとダメだとか、まあ、そんなことも話題の中にはあったようですが、この党の言葉は神様のご性質を表し正しい方であり聖なる方であるということを、まあ、触れましたけれども、同時に神は愛であるというこのことをもって、神様が私たちに一方的に押し付けたもの、私たちに意地悪をしてこれを守らないと救ってやらないぞとかですね、お前は恵みに預かることはできないというような、そういうものではなくて、この十戒は私たち人間を、人間のために、私たちを守るために与えられたのだという神の御心を知るように聖書を読んでいく、その聖書の読み方を身につけていくために、まあ最初からそういうふうに読んでいる方はいるかもしれませんが少ないと思うんですね。神の御言葉は人間には守ることは到底不可能だと最初からさじを投げている人もいるかもしれません。人それぞれですけれども、少なくともこの十戒を私たちはどのように読むのか、そしてこれを実践しようとしているのかということが生涯、まあ、問いとしてあるわけです。新約聖書の中でイエス様に対して律法学者がこういう質問をしました。 立法の中でどの戒めが一番重要かと問われた際のイエス様の答えは、次の御言葉を出していただくと、これも何回も紹介している御言葉ですが、イエス様は神を愛すること、隣人を愛することだ、一つにまとめてくださったんですね。本当は申命記の御言葉とレビ記の御言葉が引用されているんですが、この等の言葉を一言でまとめると、神を愛し隣人を愛しなさいということだと、イエス様が簡潔にまとめてくださったわけです。ですから私たちはこれを信頼して、その通りだと聞いて受け止めて、そのようにそれに従って生きるように取り組んでいくわけですね。神様はモーセにシナイ山で2枚の石の板を授けました。1枚目は4つの戒めが記されていました。これは人間が神様に対して守る戒めだったわけです。そして2枚目には5番目から10番目までの6つの戒めが書かれていました。これは人間が人間との関係をどのように築くかという上での土台となる戒めですね。で、その2つの石の板に刻まれた等の戒めの中心は、神を愛し隣人を愛しなさい、これに尽きるということです。そしてこの十戒を律法とも言いますね。法律の反対にした言葉は律法とも言いますが、それは積極的な愛しなさいという命令だと、静岡にいらっしゃるシャスティン・デルミ先生が書かれた洗礼準備クラスでよく用いられてきた、私の主私の神というテキストに、そのことが記されています。等の言葉の性質特徴といったものをいくつか紹介しました。私たちは生涯この等の言葉10回を相手にするというのはちょっと正しい表現か分かりませんが、取り組んでいく神の言葉だということができます。そしてこれは私たちの心、私たちの生活行動を映し出す鏡とも言うことができます。私たちは人を殺すことはありませんが、しかし心の中で殺すことはあり得るのだということ、イエス様も兄弟に向かってバカというものは人殺しだとおっしゃったんです。憎しみ、いろんなケースがあって、シチュエーションがあって、私たちは人のことをああだこうだと批判したり裁いたり、そしてありもしないことを、同じような思いを持っている人と会ったときに口にしたりすることもある、性質を帯びている、そのことに気づかされるのが神の言葉の光に照らされた時だということができます。そこでそんな私たちのために神様は福音の言葉を用意されました。十戒を破り律法によって罪あるものとされた私たちですが、ロマ人への手紙の3章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと書かれています。そのために神様が十戒を律法を与えられた。十戒を中心にして日本の憲法もそれをもとにしていろんな法律が作られています。今 NHK の朝ドラでは、日本で最初の弁護士裁判官に判事になる女性のことが描かれていますが、立法にはどんな目的があるかというと、第一に私たち人間に違反を示すことなんですね。よく使う例えとして、高速道路に道路標識、この制限速度の 記されたポストが立っていますが、それをオーバーして走るときにたまたま警察がネズミ捕りをしていて、それ見つかったときに、この速度、この道路は制限速度がここなのにお前は何キロオーバーしたということで反則切符を切られて、まあ後から罰金を払うというシステムになっていますけれども、その標識がまあここでいう立法にあたるものですね。で、立法はいいものなんです。で、その制限速度がない中でドイツのアウトバーンと違うわけですが、制限速度があることによって道路を走る車を運転する人の安全がこう守られているというわけですね。そして2番目は、立法の目的は罪人をキリストに導く養育係という目的があると。次の御言葉を出していただくと、ガラテヤ 3-24 で、こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。単なる法律あるいはルールっていうのは私たちを守る働きありますけれども、違反して罰金を払う、そういう痛みを、まあ、私たちは味わうわけですが、この十戒は罪を犯したルールを破った私たちをキリストに導くための養育係、私たちが神の前で犯した罪を、まあ、スピード違反の反則金のように何万円という単位ではないんですね。何兆円、何千、億円、そういう天文学的な数字の金額に相当するのだと、まあ、聖書はタランタという、この貨幣価値を表す言葉で表しています。しかし神様はそんな私たちに、立法を与えてくださったので、私たちは罪を犯したらキリストの助けを、救いを必要としているのだと気づかされていく、そういう目的が立法にはあるということです。そして罪の報酬は死です。罪の支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪を犯した魂は必ず死ぬという法則がこの世界には働いているのだ。しかしキリストイエスを信じるときにその罪が許されて、その死の刑罰を免れて、逆に永遠の命をいただくことができる、これが福音だというわけです。全くこれは信じられない、相当頭のいい人でも考えつかない、ウルトラ C、 今ウルトラ C よりもウルトラ D とか E とかいう、体操の競技の中でも使われることがあるようですが、神様の素晴らしい奇跡の御業に私たちは預かることが許されているわけですね。罪によって滅びる以外にない罪人を救うためにイエス様はその当の言葉十戒をこの世界でただ一人完全に守ったお方として神はお認めになったわけです。ですからイエス・キリストの生涯にいろんな罪を見つけようと努力してきた人たちが、作家にしろ法律学者にしろ、いっぱいいたんです。しらみつぶしに探したんです。イエス・キリストの生涯に罪があったのではないか、それを映画にしたジーザス・クライストスーパースターという映画は、まさにそのギリシャの作家がイエス様の生涯を、まあ、汚そうとして作った映画といっても、まあ、音楽的にはいろいろ話題になりましたが、そういった悪意のある人たちがいるんですけれども、イエス・キリストの生涯に罪があったと証明できた人は一人もいないんですね。まあ当たり前のことですけども、 イエス様は人を憎むことも人を悪く思うことも、もちろん律法学者たちの偽善に対しては激しい怒りを表されたことはありますが、個人的な恨みつらみの次元でレベルでそういったことを思ったことも考えたこともないお方でした。情欲を抱いて女を見るということもありえなかった方です。誘惑はいっぱいありました。私たち以上に誘惑はあったんですが、その一つ一つの誘惑に対してイエス様は拒絶し、そして神の御心を選び取ったお方でした。ですから私たちの罪を背負うことができ、十字架上で神の裁きを受けて死なれた、これをパウロは事実と語っています。空想話でも単なる物語でもなく、歴史の事実として記したわけです。そして復活によって人間の最後の敵である死を滅ぼし、罪の支払う報酬である死を滅ぼし、救いの御業を完成して父なる神様の身元に挙げられたお方ですね。そのことによって神様は人間が犯した罪を許し、救うことができる許しの根拠が備えられたわけです。次の御言葉を出していただくと、こう書いてあります。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。公っていうのは当時の社会だけではなくて全世界全時代ということも含まれていると言えます。公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。神様が罪に対していい加減な態度は取られなかった。人間が犯してきた全てのその罪に対する相当の罰を罪のないお方に 100% 加えられた。人間がどんなに血を尽くしてそれはありえないとか嘘だとか議論を尽くしたとしても、神様の証しは真実であるということが、まあ、今日まで覆されることもなく通じてきているので、私たちの信仰も確かな土台を持って私たちは信仰生活を築いてくることができているわけです。これからも聖書の約束通り、この記録の通り、私たちはやがてこの世界の歴史が終わるときにはイエス・キリストの再臨によって天国へと入ることができる。天国というと何かこう一般の世界でもよく使われるんですが、私たちキリスト者にとっては神の国なんですね。神の国に迎えられ、そして罪許された魂にふさわしい新しい体が朽ちることのない永遠の栄光の体をいただいて、永遠に神と共にイエス様を信じた人々と共に生きることが約束されている。それがイエス・キリストによる救いです。そして信じる者が神の命令である新しい戒めを実行できるように助け主としての聖霊を注いでくださったわけです。5月には聖霊降臨日を迎えますけれども、それも記念日として持たれますが、私たちのうちにすでに来られている聖霊の助けによって私たちは神様の等の言葉を愛の言葉として受け止めて、その意図されたところが私たちを守るためであるという神の愛の言葉として受け止めることができるのは聖霊のお働きによるものです。ですから御霊に満たされなさいと聖書が進めていることに従って、聖書を読むことと祈ることとクリスチャン同士が互いに知り合うことを通して御霊に満たされていく、この礼拝を通してもそうですが、 信仰生活の営み一つ一つを通して私たちは御霊に満たされ、その御霊の働きによって心が照らされ、御言葉を通して働く聖霊の命の光を受けて前に向かって進んでいくわけです。もはやイスラエルがエジプトでそうであったように奴隷のように義務から神の戒めを守るのではなくて、いやいやながらではなくて、福音のメッセージを通して示されている、あなたは愛されている、この神様の愛を信じることによって命の御霊によって力が与えられ、神の御言葉を戒めを実行することができるように変えられていくのが信仰生活であると、同じことを繰り返し何度もお伝えしていますが、繰り返し繰り返しの原則を用いて語っているわけです。一度聞いて全部悟ることができる人がいたら素晴らしいですけども、残念ながら私たちは神の御言葉に拒絶権、自由意志、しかしそれは罪の性質を帯びていることが多いので、一度聞いてもなかなか受け入れられない、時間がかかるという制約の中に生きているわけです。それで同じことを繰り返し繰り返し耳にタコができるほど、まあ、語ってようやく少しこう理解できていくところもあるかもしれません。もちろん一回聞いてそれで分かるのが一番いいんですけれども、そういうこともあるのだということを、時々覚えさせられます。最後の御言葉を出していただくと、神様の命令は、新しい戒めはイエス様が語られたこのことです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。これを一つ一つ実践していくことを通して、私たちは神様の前にやがて立つときに、よくやった、良い忠実なしもべだと最高の栄誉を受けるものとなっていくことでしょう。互いに励まし合って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、十回をもう一度学ぶことができ、感謝いたします。時には厳しい命令のように聞こえるこの言葉ですが、あなたは愛を持って私たちのために、私たちを守るために、罪に満ちた邪悪なこの時代にあって、私たち自身が罪の性質をまだ帯びている中にあって、この実会を通してあなたは私たちを守り、しかし義務からではなく神を愛し隣人を愛する動機を持って、あなたの一つ一つの御言葉、特に互いに愛し合いなさいという新しい戒めを守っていくものとなりますように、助け主であられる聖霊に満たしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。